やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第57回です。今回は告知と雑談をさせてもらおうと思っています。この放送は実は収録をしたはずだったのですが、頭の部分だけ取れてて、あとはデータに残っていなかったというすごくショッキングなことが起こって、取り直しをしています。かなりへこみました。まず告知を2件させていただきます。1つ目は、人気のポッドキャストサイエントークさんとコラボをさせていただきました。サイエントークさんをご存知の方ももちろんいらっしゃると思うんですが、念のためご説明すると、おしゃべりな研究者レンと普通の OL エマが科学をエンタメっぽく語るポッドキャストですということで、これは科学、漢字で書くと化学の方の科学ですね、を中心にお話しされているポッドキャストなんですけど、ポッドキャストウィークエンドに同じく参加していた関係でご挨拶をさせてもらって、レンさんから理系文系を区切らずにサイエンスの面白さを伝えていきたいっていう思いがあるので、この民族学は分類分けすると文系ですね、人文学にあたる学問なので、この両者でお話ししてみたいですっていうふうにご連絡をいただいて、あ、ぜひぜひということでコラボをさせていただきました。収録オンラインで行ったんですけど、その収録の配信が前後編で3月11日と3月14日に行われます。私自身このお話をいただいた時に、以前も話したことがあるかもしれないんですけど、一度原子の研究をされている方とお話しした時に、民族学ってどういう方法で研究するんですかって聞かれたことがあって、その時にフィールドワークをしたり文献で調べたりとか、データを集めてそれを Excel に落として比較していって分析しますねみたいなことを、私の場合は Excel に項目作って落とさないと同じ情報を見ていても結構見落としてしまうんですよね。逆に Excel に落としてその縦のラインで比較していくと、すごく客観的に情報が見られて、事例の割合とかもはっきり見えてくるので、これってこういうことなんじゃないかなっていうのが結構思いつけることがあって、なので民族学の研究をやってる人からすると、 Excel バリバリ使う人とそうじゃない人とはいるとは思うんですけど、私の場合は Excel 必須なので、そういう話をしたら、あー、やってること同じですねって言われて、やっぱり原子の研究もデータを収集して、まあ、その場合は実験でデータを作るわけなんですけど、データを作って Excel に入れて分析していくということなので、結局のところサイエンスっていうものは分析を行わなくてはいけないので、そのためにデータを集めて並べて分析して、その結果どういう概念が提示できるのか、どういう答えが提示できるのかっていう意味では同じなんだねっていうことを共感してもらえたっていう点で、私もやっぱり同じサイエンスというものが文系でも理系でも共通してる点があるっていうことはやっぱり広く伝わるといいなとは思っていたので、今回のお話とってもありがたく受けさせてもらいました。なのでぜひこのサイエントークさんとのコラボ配信を聞いていただけると嬉しいです。配信はやさしい民族学サイドではなくサイエントークさんの方で行われますので、そちらから聞いてくださいね。 2つ目の告知は2月23日の夜に東中野雑談でトークイベントをさせていただいたカロリーの艶ごとを語る60分がフロム雑談から配信されました。こちらは公開収録という形なんですけど、ホストが真夜中コンビニの駐車場での本田さん、山口さんがメインで、毎回ゲストが参加してお話しするという内容になっていて、そちらでお声掛けいただいたということです。このカロリーの艶ごとというのは漫画作品で、織田裕也さん作で集英社から出ている作品です。詳しくはフロム雑談さんでしっかり話しているので、そちらを聞いていただきたいんですけど、もともとは山口さんとポッドキャストウィークエンドでコミュニティについて話したのがきっかけで、理想的なコミュニティが描かれている漫画を通してコミュニティについて話す、考える会にしてみませんかっていうことで、カロリーの艶ごとを選んでみました。コミュニティって言葉はすごく使われて、ある種氾濫してるというか、もう当たり前に使ってはいる言葉なんですけど、そもそもコミュニティってどういう意味なんだとか、定義ってなんだっていうところからもお話をしてみました。コミュニティって横文字を聞くとなんか意識高い系みたいなイメージを感じたりする方もいると思うんですけど、私もそうだったんですけど、ただ日本語に訳してみると共同体っていうことなんですよね。すごくざっくりに訳してみると。で、その時に共同体っていうものも時代によってどんどん変わっていくわけなんですよね。そしてその前に、なぜ共同体、人と人とのつながりが必要なのかとか、つながりを欲しいと思うのかっていうところも大切なポイント、それがあってこそつながって共同体、コミュニティというものができるはずなので、人が生きていく上で不可欠であったり、不可欠じゃなくても欲しいと思ってしまうこのつながりっていうものを考えることは、やっぱり暮らしを見つめる民族学としては大切なことだとは思っているので、お話しする機会をいただけてよかったなと感じています。現代で言うと共同体っていうものは嫌だな、欲しくないな、面倒くさいなって思っている人は結構いると思うんですけど、特に都市部だと。でもその一方で、面倒くさいなって思っている方でも SNS はやっているっていう方もいますよね。なんとなく SNS で人との交流感を感じたり、あとまあいいねがつくと嬉しい、リプがつくと嬉しいみたいな感覚も、やっぱそういった SNS をやりたいっていうのも、まあ純粋につながりたいだけではないとはいえ、根っこには人が本当に一人ぼっちで生きるのは寂しいな、寂しいなじゃないかもしれないですけど、人が人を求めるっていうのが前提にあって行われることだと思うので、まあコミュニティとか共同体をどう定義するかっていうのも大きくこの見方には関わってくるので、今その部分をうーんって考えつつ、先行研究もうっすら見ているんですけど、一度ちょっとそれをすごくブレイクした感じでお話ししてみております。人とのつながりとか共同体なのか、なんでしょうね、会社での人間関係とか、もしかしたら自治会とか入ってらっしゃる方もいると思うので、その中でどうしていこうかなみたいに悩んでる人とかも、もしかしたら聞いてもらえるとちょっと何かムムッと思うことだったり発見とかがあるかもしれないので、はい、こちらもぜひお聞きください。フロム雑談で検索していただくと今上の方に公開されています。と ということで、告知といっても結構長いことをすでに話してしまいましたが、それにプラスして今回はコミュニティつながりで、私が住んでいる豊島区で行われている CCC という活動についてさらっとお話ししてみます。この CCC という活動は、同じ名前の出版社さんもありますけど、そうではなくて、クリーンアップ&コーヒークラブという活動です。これは文字通り、クリーンアップは地域のお掃除、ゴミ拾いですね、をして、&コーヒークラブなので、コーヒーを飲むという活動です。アラサー世代の高田さんと夏井さんという方が始めて、今はそこに伊藤くんという方も入って、その3人がコアなメンバーでやっていることなんですけど、そもそもはコロナ禍で人と直接会って話す機会が減ったことを受けて始めた活動なんですね。コロナでやっぱり人と会う機会が減って、メンタルに不調が出てきちゃう人とか、つながりを作りたいなって感じる人がいるっていうのを受けて、ただその時は移動を控えてほしいということだったので、友達にわざわざ電車に乗って会いに行くっていうことではなくて、地域でつながれる人、友達を作れるといいよねっていうことで、それでじゃあ集まる時に、野外なら集まっても感染のリスクは少ないよね、でじゃあ野外で集まるなら何をしようかっていうことで、ゴミ拾いだったら地域の方からも迷惑がられないよねっていう、この3つのポイントでゴミ拾いとコーヒータイムをする取り組みを始めたっていう流れになるそうです。これはゴミ拾いとコーヒータイム半々で、約1時間ぐらいで、土日どちらかの朝8時半とか9時とか9時半ぐらいに集まって行われています。それでゴミ拾いって言われると、すごい意識高い人が集まってるのかなとか、なんか環境活動家なのみたいなイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけど、ゴミ拾いっていうのもある種みんなが集まる口実なんですね。口実があった方が行きやすいんですよね、実際のところ。なんとなく近所で知り合い作りたいなって思っていたとしても、想像してほしいんですけど、例えば集合住宅に住んでいて、お隣さんにピンポンとかやっぱりできないですよね。しかもお隣さんが急になんか、お茶しませんかみたいなこととか言ってきたら、絶対8、9割の人は怪しいと思って出ないと思うんですよ。なのでつながりたいって思う気持ちがあったとしても、やっぱり何の理由もなくお茶飲みましょうっていうのは、なんか参加する側も参加しにくいところはあるはずなので、その部分でゴミ拾いという口実、一応やることが見えていると安心していける部分があるんですね。あとは初対面の方とはちょっとお話しするのが恥ずかしいっていう方も、ゴミ拾いだったらあんまり話さなくてもできるし、同じことをやっている中で会話も徐々に馴染んで話していけるようになったりするので、そういった効果がゴミ拾いにはあるなと感じています。私も去年から参加してますね。最近は私は東長崎、南長崎というエリアでやらせてもらっていて、お手伝いぐらいな感じでやってるんですけど、トキワ荘という昭和の漫画家たちが住んだアパートの再現施設、復元施設っていうのかな、がある公園と、東長崎の北口ですごい美味しいビーントゥーバーなんですけど、カカオ工房トリビュートというお店、 その2箇所を月に1回交代交代で集合地点にして、ゴミ拾いとコーヒーを飲むということをしています。これで最初集まった時に簡単に自己紹介をするんですけど、最近やっていて面白いなぁと思うのは、名前だけ言ってもらうんじゃなくて、一個お題を設定しておくんですね。それはちょっとした世間話では聞かないような質問を用意していて、例えば部活は何部でしたかとか、好きな漫画は何ですかとか、おすすめの旅行先ってどこですかみたいな話ですね。そういったなんか初対面では別に聞かないし、別に知ってもどうとはないことなんだけど、聞いてみるとその人の意外な一面が見えたり、逆に自分と共通している点が見つかったりして、急にその人との距離が近づく気持ちになれるんですよね。この自己紹介を入れると結構皆さん話しやすくなるかなっていう印象なので、まあそれも面白い発見だったなと思ってやっています。それでこの CCC っていう活動をなんでするかっていうと、やっぱり地域の中で知っている人がいるっていうのは安心につながると私は思ってるんですね。この CCC に行ったことで、例えば同世代の人とつながれるとか、似たような立ち位置と方とつながれたり、いろいろ相談とか質問とかできるような関係性がこの CCC で出会ったことによってできるみたいな機会が作れている、そしてそれが継続できているっていうのが、この都市部で生活している中ではいい取り組みだなっていうふうに感じています。そこにやる意味があると思いますね。で、そういった関係性っていうのは昔ながらの村社会の中ではまあ当たり前にあったことなんですよね。で、昔ながらの村社会だともっともっと踏み込んで、ある種プライバシーの全然ないつながりだったんですよね。ご近所でもういろんな情報が筒抜けみたいな。ただそういった暮らし方に抵抗感がある、もうちょっとそういうのは無理だなっていう方もたくさんいる中で、程よくつながって程よいセーフティーネットが形成されていってる気がして、ただそういったものって勝手にはやっぱりできなくて、誰かが作ろうって作り出して、それにいいねって賛同してくれる人が集まることで初めてできることなので、この活動が今2年目3年目に向かっていくところまで続いてきてるっていうのは面白い動きだなと、その部分はある種研究者の視点で観察をさせてもらっているんですけど、この便利さと孤独の合間でいろいろ悩んだり考えたりしてる人が多かろうという現代の中では広まってほしい取り組みだなと、個人的に、これは観察の観点じゃなく個人的な体感として思っています。そんな CCC なのですが、別に豊島区だけの取り組みではなくて、この活動がいいと感じた方とその地域ではぜひやってくださいっていう流れになっていまして、のれん分けっていう形で開催されてるんですね。それでのれん分けって言っても別にお金がかかるとかは全然ない、本当自発的にやっていることなので、もう今本当いろんなところまで広がってるんですよね。隣の埼玉だけではなく、福井とかなんか沖縄とか霧島とかそっちの方まで行われているらしいので、このポッドキャストを聞いてCCC って活動面白そうだなとか、うちの地域でもやりたいなって思った方がいたら、優しい民族学のお問い合わせでも私のツイッターでもいいので あとはこのクリーンアップ&コーヒークラブって検索するといろいろ情報が出てくるので、そちらにお問い合わせしていただいても大丈夫なんですけど、ご興味があってやりたいなと思ったらご連絡してみてください。ということで、今回はコミュニティの話の流れで CCC のことをお話ししてみました。皆さんにとっての共同体とかコミュニティとかってどんなものかなっていうものもぜひ考えてみてもらって、何かあったらコメントお便りでお聞かせいただけるとそれもまた嬉しいです。次回は柳田の塔の物語以来かなと思うんですけど、柳田が書いた論著について解説したいと思っています。急にマイナーなところに行くんですけど、私学と世相解説という論著についてお話をしてみます。お楽しみに。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございます。面白いと思ってもらえたら星の評価をつけていただけると励みになるのと、番組をフォローしてもらうと次回更新した際に見つけやすくなります。また優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。